録音を入れました。消防尿意報受下脱の宝の荘厳という題名の説明をしようとしているんだけど、まず辞書は石田先生の、仏教五大辞典かないうのを、この間本屋さんで、仏教辞典いっぱい見たけど、その石田先生のが一番まともです。語彙数が多いのと、説明がね、割とね、偏りがないというか中道な説明がしてあるので、もし仏教辞典持ってない方は5000円ほどします。大きい本ですけど、コストパフォーマンスすごいいいですから、5000円払っても中の情報量むちゃくちゃ多いから、ぜひとも石田先生の本を買ってください。
普通の本屋で売ってますか？
あると、もうアマゾンでも手に入るけどね。ちょっと大きい純駆動で買ったんだけど、それも田舎の純駆動、
純駆動、
はい、純駆動、それで、それを読まれると「消防」って書いてある。で、消防っていうのは邪法の反対ね。邪法って横島な方ね。だからその邪法が何で消防が何で、こう二つ対にして考えたら分かりやすいんだけど、邪法っていうのは下道です。下道っていうのは仏教以外の宗教全部邪法っていうんだけど、だから具体的にはヒンドゥー教とイスラム教ですよね。仏教がインドで実際動いてた時代はね。で、清浄仏教をその邪法に入れるか入れないかいうのはですね、日本では普通清浄仏教を邪法に入れるみたい。石田先生の辞書なんかでも、他の辞書でも一応清浄仏教も邪法に入れるみたいです。チベットでは入れません。チベットではですね、清浄仏教は仏教のうちなので、消防の方に入れます。その辺ちょっと日本仏教とのチベット仏教の違いですね。そこまではいいかな。それで、如意宝珠っていうのは、この間綾子さんにそれは実物どんなんやったら、そんなん実物ないねんって言われて、ないんですかあれは。私はどっかにその。
観音様が。
手に持ってるのは長細い、なんかあれ、ないトウモロコシみたいな形のものを持ってらっしゃいますよね。あれやね、
トウモロコシではなくラグビーボール。
ラグビーボールね、はいはい。その本当にそれがこう物体として空中にあるものはないんや。僕らのイメージの中にあるものなんですね。如意宝珠とか、マニッシュとか、マニの玉とか言いますけど、願いを叶える魔法の宝石で、仏教の例えなんです。その仏教は願いを叶える魔法の宝石だって言うんだけど、仏教との願いっていうのはだんだん読んでるうちにわかるけど、結局その涅槃を得ることなんですよね。輪廻から抜け出して涅槃を得る。で、その涅槃を得るために、例えばその病気になると困るから、修行するために体が元気であるようにとか、餓死すると困るから、その修行するためにお食事が、買うためのお金が手に入りますようにという形で、その現世の願いはするんですけど、その南方如意宝珠があるからと言って現世の願いをもろに出してお願いをして叶うものではきっとないのではないかと思うんですが、どうなんでしょうね。で、その次はですね、そこまでいいですか。下脱っていうのは、これも辞書を引きますと、空脳から抜け出すということなんだけど、空ね、楽と空の空から抜け出すということなんだけど、空っていうのは、これも後で出てきますけど、結局輪廻のことで、その輪廻から抜け出すという、輪廻から下脱するという、ことですね。それは、今、さっき読んだ、お経の、ですね、陸雲下牛の利他心の祈りに、2行目に、下脱と全知の障害となる一切の者たちもって書いてあって、これ面白いですね。この祈りなんか、私とっても好きなんですけど、まずその我を恨む恩敵もっていうのは、なんか、要するに私を恨んでる 人とかね、でついでにその妨害する邪気ね、別に恨んでないけど、その変な妖精だか邪気だかいうのがいて、そんなんも、それから下脱と前置の障害との一切も、まあ、その、なんでしょうね、面白い、テレビ、ドラマに出てくるお姉ちゃんとかね、の下脱と前置の障害で僕の時間を無駄に使ってしまったりするから、そんな一切のものたちもってこう、書いてあって、そこでね、その下脱と前置って二つ並べてあるところがミソなんですよ、実は。これも後の方で出てくる話題なんですけど、下脱っていうのは清浄仏教なんです。で、前置ってのは大乗仏教なんです。その下脱しただけだと、輪廻を下脱しただけで、その自分は楽になったけど、人を楽にする力がないんですって。だから、その、あと前置を得る、諸智性っていうんだけど、その前置を得るってことがあって、初めて仏様、菩薩様になって、人を助ける力ができます。だから、下脱っていうのは実はその清浄仏教のことしか言ってないんだけど、まあ、ここでその下脱の宝って書いてあるのはですね、清浄、大乗、両方含めてのことだろうと思います。それから、宝の、荘厳かな、荘厳っていうか、これ普通仏教で荘厳って呼んで、英語の翻訳オーナメント、飾りですので、装飾のことですね。荘厳っていうのは、外側から見える装飾で、功徳っていうのは内側の、その、パワーで、で、修行すると、その内側に、その功徳が溜まってきて、外側に、荘厳ができてくるんですって、こう、なんていうんですか、外側から見てかっこよくなるんですよ。そういう荘厳。でも、宝のリンポチェっていうのは、これは形容詞ですね。チベット語はその後にという名前のものですと、そのシェチャーは祝祖って、これどのお経にもこんな風に書いてあります、というものです。それからですね、ノートにつけてないんですけども、この後ちょっと続きがあって、というカダム大因果の二つの川の大乗の道の釈論って書いてあって、ここのところノートでは飛ばしてしまったんですけど、カダムっていうのはガンポパー様の、出家なさってた時の宗派です。今カダム派のは亡くなりました。いろんな歴史的な経緯があってカダムは亡くなりましたが、そのカダムと大因果ってマハムドラ、マハムドラって言うんですけど、その、カギュ派のミラレパ、大師の、瞑想の方法です。その、カダムで勉強して、ミラレパ大師から瞑想を習った、その二つの、川が、合流した、という、そういう意味ですね。大乗というのは、症状に対して大乗と言っていて、これまた後で説明がだんだん出てきますので、よろしい。動詞代ね、ラムリン、動詞代って書いてあるんですけど、動詞代っていうのは、そのアティーシャ大師という人が、五大道討論っていう、五代の道の灯火っていう名前の本を書かれたんです。で、それはちょっとですね、11番かな、五代道討論のこともちょっと書いたんですけど、どこへ書いたか分かれん。本が出ております。和訳で。でっかい本です。読むことはありません。アティーシャ大師の五大道討論の原文は、僕らの持っている和訳本の最後の方についてます。そんな大して長くないです。ページ数で言うと、400ページから五大道討論ついてまして、で、これに対する注釈を動詞代って言うんですね。ラムリムって言うんだけど、この本が、ね、多分このタルケンっていう本が、最初に書かれた動詞代の注釈じゃないかな。あと何冊か書かれるんですけどね、いろんな人が書くんですけどと思います。 で、T 社大使は、ウィキペディアによりますと、987年生まれの1014年に亡くなっていて、ガンポパ大使が、1077年生まれの1153年ですから、1077ですから、アティーシャ大使が1054年亡くなっちゃってからお生まれになってますので、アティーシャ大使に会ってないんです。お会いになってないんですよね。それで何代目か数えてみました。アティーシャ大使から数えるとね、アンポパ大使はね、5代目みたいです。お師匠様の系統を数えていったら、4代目のお師匠様についていらっしゃるみたいですから、ちょうどアドラーから数えて、あなた方の世代ですね、ぐらいの、年齢の、開きがあります。だからまあ、ガンポンバー様が生きてらした時代には、アティーシャ大社も伝説の人だったんだと思いますが、同志大をしっかり勉強なさって、それから、それだけではやっぱりねって言って、それで、ミラレパ様のところへ行きます。ミラレパ様がですね、1052年の生まれで、ポッパ様が1079年の生まれですから、27歳年上かな、27歳年上と、もう自分の父親の年ですから、だいぶ、おっちゃんやった、おっちゃんというか、大先輩やねっていう感じやったようなと思います。はい、そこまでで教教の題名については一応、勘弁してもらおうかなと思うんですが、何かお話がありましたらどうぞ。
先生、
はあはあ、
釈論って何ですか？
釈論というのは注釈書ってことです。
はい。
はいはい。ですね、論書っていうのがあるんですね。その、仏教は、教と律と論っていうその3種類に、文献を分けるんですけど、教っていうのはお経の教ね、教っていうのはお釈迦様、ご自身がお説きになった、言葉を集めたもんです。法華経とかね、大日経とかね。それから律っていうのは出家の坊様方の生活のための規則を書いてありますね。僕は在家あんまり関係ないんですけど、律っていうのがあって、チベットも節一切不律っていう律をですね、守って暮らしておられます。で、論っていうのはお釈迦様よりも後の時代の人が書いた注釈書で、その中にですね、お経をその注釈した、お経の釈論と、それから論書を注釈した釈経と釈論っていうんだけど、その論書を注釈した注釈書があって、釈論っていうのはだからすでに出ている論書を注釈したものだという意味だと思います。はい、いいでしょうか。
はい、
はい、他別にいいですか。元々の名前は長いんですけど、タルパ、下脱のタルと、それからその装飾の弦とくっつけて、タル弦って縮めて言うんです。チベット人なんか単語をつなげて、間抜いて縮めて言うのがすごい好きなので、2音節ぐらいにポンと縮めますので、あとで翻訳するとき困るんですけど、これもですね、チベット人はタルゲンとこう言います。リンポチェ様はタルジェンって発音なさってましたね。リンポチェ様は、カム地方の名前があるので、ギャ、ギギュギャギョがジェ、ジャジジュジェションになるからタルジェンっておっしゃってました。では、とにかくこう、今日、21時、今、うちの時計22分なんですけど、21時55分ぐらいまでやって、行くとこまで行って、それで最後のお経を唱えてバイバイと、こういう仕掛けに、もうちょっと前に前に少しやり方を説明しますので、それで序文へ、入りますね。11ページかな。英語の 原文が出てまして、この訳もですね、その英語の、The Jewel Ornament of Liberation っていうのをだいぶ参照してるって書いてあるんですよ。その Jewel Ornament of Liberation っていう本すごい読みやすいんですよ、英語としては。で、こっちの和訳ね、かなり読みにくいんです。だから、私も、まあ、チベット語の原文一応見てますけど、英語いつも一応参照してます。で、少女マンジュシュリー同時に起業しますと書いてありますが、マンジュシュリーっていうのは、チベット語ではですね、ジャンペルヤンって、ジャンペルヤンって言うんですけど、ヤンないですね、ジャンペルだけで、後ろのションヌルギュルパっていうのがついてますが、ジャンペルヤンと言うって、これも割と文殊様がねっていう話はあちこちで出てくるんです。例えばお経、僕らの使うお経だとね、後ろの方で、この、保身門、抵抗門のだと、ずっと後ろの方でね、長寿の祈りのちょっと前のところ、不衛公文の後のところで、文殊勇者は如来の知恵を持ち、普賢菩薩もまたまたそのごとし、すべての菩薩の後を学びつつ、すべての善をあまねく栄光せんというところで、毎日の日常のお経の中にここで文殊勇者って言って、文殊菩薩出てくるんですよ。で、この文殊勇者如来の知恵を持ち、普賢菩薩もまたまたそのごとし、すべての菩薩の後を学びつつ、すべての善をあまねく栄光せんっていうのは、普賢行願さんっていう、普賢菩薩の、行いと願うで行願っていうんだけど、普賢行願さんっていう、字わかんへん、こちらメッセージ入れたろう。普賢行願さんっていう、お経がありましてですね、チベット人よくこれ読みます。華厳経っていう、日本でも昔よく読まれたお経の一番最後のところに出てくる長い詩なんですけど、その一部です。割と長い詩で、5ページぐらいになるのかな、日本語訳でも、その一部分ですけど、まあ文殊菩薩を称えて、で、その文殊菩薩がなんで出てくるかっていうとですね、大乗仏教は、少乗仏教は、そもそも少乗仏教は、お釈迦様が、マハーカーシャパっていう人にお伝えになって、それでそのマハーカーシャパから伝わったと。で、一方、その大乗仏教は、お釈迦様が文殊菩薩にお伝えになって、それでその文殊菩薩から伝わったっていう伝説があるので、大乗仏教というと、その文殊菩薩様の教えなんだっていう感じが、割とあります。それから、これ翻訳者ノートに書いておきましたが、リンポチェがね、ちらっとこうおっしゃってたんですけど、翻訳者ノートの10の下脱の法色81からの01の真ん中辺に、3つの系譜があって、ジコンゴ、ティロパ、ナロパ、マルパ、ミラレパ、ガンポパっていう祝福の瞑想の系譜っていうのと、お釈迦様から文殊様流れるようなアリアデーバ、ティーシャ、ガンポパってきた深い執権の系譜っていうのと、それから、お釈迦様から魅力菩薩はサンガ、ワスワンドア、ティーシャ、ガンポパときた広大な実践の系譜という、その3つの系譜が鍵湯にはあるんやって、リンポチェがおっしゃっていてですね、あ、そうですか、って聞いてたんですけど、その第2番目が、その文殊菩薩の系譜で、で、確かにこの論書の中身は、このナーガルジュナ・アーリア・デーバー・ティーシャっていう、系統の、内容が圧倒的に多いんです。というか、その、ドルジェチャン、ティローパ、ナローパ、マルパ、ミラレパっていうのがチラッと出る。それから、アサンガ・ワスバンドというのもチラッと出てくるけど、大体その流れのアリア・デーバの系統のものが大変多いので、まあ、そういうこともあるかな。というか、まあ、一般に論書は文殊菩薩を最初に文殊菩薩に、 ということを書いてあるのが多いように思います。で、童子というのは文殊様はなんかチベット人の印象としては若いんですよ。タラ様も若いですけど文殊様も若くて年寄りの文殊様にあんまり、まあ、サンスクリットの辞書を引くとね体若くて違う体おじいさんでも心が若いと、クマラブータってクマラブータって言うんですけどチベットでションヌルギルパって言うんだけど言うんだそうで、ね、必ずしも体が若いとは限らないそうですけど、なんかインドの褒め言葉みたいな若いですねってなもんですね。です。で、奇妙というのは経営するという意味ですね。はい、チベットチャッセローって書いてあるチャッセローっていうのは経営しますです。どこまで何かありますか？何か言ってくださいね。何やったっけ、ハコソンというとか誰がおるのか全然よく分からない。
ちょっとごめんなさい。
はいはい、どうぞ。
いいですか？
はいはい、
ね、一生懸命聞いてたんだけど、タルゲンってなんて言うた？
タルゲンってなんて言うたって、下脱の飽食を、下脱の下脱がタルパっていうの。
はい、はい、
で装飾ね、装飾、はい、飾りをゲンっていうの。
はい、
でタルパとゲンをくっつけてパンを抜かしてタルゲンっていうのね。
はいはい
はいはい、
分かりました、すいません。
はい、どういたし、こんなよくあるんです、ってことをくっつけて真ん中飛ばすやつ何かありますか？はい、ならもうちょっといきますね。勝者とその子たちと勝負とそのまた根本となった死に奇妙して、如意宝珠のこのような勝負の宝を尊者ミラによってジリリタのために書こう。一番最初に最初その文殊菩薩に対する帰依を書いてから、増論の趣旨というんです。増論っていうのは論を作る、私はこういうつもりでこの本を書きますよというふうに多くの論書が始まります。なんでこれを書くのかっていうと、こういうつもりなんですという、まあ、序文の、そのまた序文ですね。で、勝者というのは勝つ人って書いて、勝者ってジナっていうサンスクリット語の、翻訳で、チベット語ギャルワって言うんですけど、ゲルワですか、ギャルワですか、あやこさんギャルワって発音してない？
はい、そうしてます。
あれはなんででしょうか？なんか先生習ったんでは L が最後に来ると絵になるんやとか言うんじゃない
か。なんかでも
なんかチベット人が読んでる、
チャツルローもチャーツァローになったり、
うんうん、
なんか L の方は割とい
い加減やね、あれ、あれはその幹部の方言なんでしょうか、それともラサ方言でもあんなんでしょうか？
ラサ方言だと正しくゲルになるんだと思います。
多分だから、はい、ゲルワーって発音しておく方が標準語なんね。
そうでしょうね、はい、きっとね、
はい、ゲルワーというのは勝者っていう、お釈迦様にはたくさんのお名前が呼び名があるんですよ。で、一応如来十号って言って如来15、これ普通の電話と違って字書けるのよろしいな、絵も送れんねんけどね、何やったらね、10個ありますが、まあ覚えんでいいんですけど、王具小変地名行即前税世間下無常死長行大不天人死仏世尊如来とかってあるんですけど、なんか仏教学科で試験受けるとこんな覚えさせられてですね、書かされるんですけど、その中に勝者入ってないんですよ、ジナ。 で、何でも言ってないか言うと、あのジャイナ教の教祖さんいるでしょ、あの人ね、やっぱりジーナーなんです。あのジーナーっていうのがジャイナ教の教祖さんの呼び名で、ジャイナーっていうかジーナーのっていうその、所有格かな、だからジャイナの教え、それにブッダっていうのはあの僕らの釈迦さんはブッダっていうんですけど、仏教っていうのはバウッダなんですね、あのブッダの教え、バウッダダルマとか、言います、あのブッダの方、だからあのサンスクリットの文法なんですけど、だからジナっていうのは一般にあのインド人が自分の教祖様を呼ぶときに使う名前で、こういう名詞じゃないんですよ。あの例えば如来とかいうのは完全にこういう名詞で、他の宗派のお師匠様如来って言わないんだけど、だからそのまあジナっていうのはですね、こういう名詞じゃないので、如来融合の中に入ってないんだと思います。それからその子たち、ピロリンっていうのは何やねんやね、はい、あのその子たちっていうのは、どっかに書いてんで、あ、わかった、あのど何かわかった、携帯じゃない、
ごめん、多分私かもわからない、
いや違う違う、
うん、違う、
うん、ちょっと待ってな、なんかぐじゃぐじゃ言ってる人がおるから、ほいほい、オンライン勉強会参加希望と、コンコン、これ、はいはい、これかね、連絡先検索、こんなんでこれやろか、コン意味なかい、コンコン送信、よし、この人認証してね、はいはい、すみません、それでどこまで行ったっけ、せやせや、その子、その子っていうのはですね、あの、仏師菩薩行っていうのは、あの37の菩薩行をお読みになってると、あの仏師って仏の子って出てくるんですけど、要するにその仏さんのお弟子のことです。ですから、勝者が仏で、ブッダで、その子っていうのはサンガで、それから勝坊でダルマと、こう3つ並んでいて、ここまでまあ普通ですね。三宝、三つの宝って言います。三宝っていうのを、コンチョクスムって、チベット語で言うんですけど、あの皆さんによって、あの帰依会受けられた方は、あの一番最初にコンチョクってあの、続いてるあの宝です。コンチョクスム、これ三宝、その三本消えして、そのまた根本となった死に奇妙、そのまた根本となったっていうのはですね、これはあのチベット仏教の大きな特徴なんですが、出てきた出てきた、ここや、下脱の法則11、翻訳者ノート11の真ん中よりちょっと下のところにぐじゃぐじゃ書いてありますが、ザウェラマ、ザウェ根っこのルートラマ、ルートラマって普通僕ら言ってるけど、その根本ラマ、で、一人だから、その、なんていうんですかね、その、お師匠さんも決めて、その方仏様だとも思い、観音様だとも思い、教えていただくんです。で、まあ私の場合だと、ガルチェン・リンポチェがザウェラマなんだけど、ガンポパ大師の場合にはですね、ミラレパ大師ですので、まあ、そのミラレパ大師に対して、帰依をして、で、如意宝珠のようなこの称号の宝を、今から書く本をという、尊者ミラによって、と書いてあるんですけど、英語の あの翻訳はですね、Will be written for the benefit of myself and others by depending on the kindness of Miller and Loda T シャーと、その一番最後、Miller and Loda T シャー、T シャー大使とってこう書いてあって、でどっちが本当かなんかな思って、チベット語を見ましたら、ミーラージェって書いてある。ジェって、あれなんだよね、その孫子、孫者かなんかで、普通は前にジェつけるんだけど、後ろについてるので、それでその英訳者がですね、ミーラージェっていうのを、ミラーレパと、それからジェ、アティーシャ大使っていう風に、オンラインって書いてあるな、どこやろ。はい、ポン。はい、グループ2はね、あいついか。ジェっていうのを、だから、アティーシャ大使だと解釈したみたい。どっちが正しいか分かりません。彩子さんどう思いますか？
おお。
も、一ベタを持ってる？
持ってます。
はいはいはい、はい。ミラージェイって書いてあるでしょ？
うん。
これは、その、ジェミラなら、ミラーラパ大使なんだけど、ミラージェっていう言い方があるんやろうか。分からへんね。
分からないです。
はい、分からないです。だからまあどっちでもよろしいと、両方の人に、キレをしているかもしれんし、見られただけかもしれません。まあよろしい。イリリタのために書こうって、これもチベット大乗仏教のとっても大きな大きな特徴なんですけど、チベットの大乗仏教は、とにかくその自分が救われて下脱をするということと、それから自分が仏様になって他の人を助けるって両方をいつもがっちり意識しておかないとダメですよっていうのをうるさく言うので、それでこの本もジリリタのために書いて、ただその、ミラレパじゃない、ガンポパ大師が自分のために書いたんだけではないですよということだと思います。はい、その次の輪廻と涅槃の2つの事象だけやって今日終わりにしますね。私の下調べ分、やっときます、やっとですね。この太いゴシック体になってるのは、もともとの、チベット語の原本には僕の持ってるやつにはないんです。彩子さんが、同時にポジェから本をね、もらわれたんだけど、それは、この太字になってるのがついてるんです。これ、家紋って言うんですけど、家紋っていうのは、あるいはその花壇、出てきへんな、出てきたかな、はい、家紋とか花壇とか言うんだけど、チベット人がチベットのお経とか論書とか勉強するときにこういうその込み出しをつけていくんですね。でもともと込み出しなかったんですけど、その英訳本が、英訳本訳されたチベットのラマ様が、込み出しをつけられたので、それをこの綾子本の人も引っ張ってるみたいです。だから、リーネとゲダツの2つの事象という名前はガンポパ大師が書かれたのではあります。一般的に、西方は輪廻と涅槃の2つに収まっています。そのうち輪廻というのは自称空称です。だいたいその括弧内は僕飛ばして読んでます。もともとのチベット語にありませんし、英語も無視してますから、その和訳者が勝手に四角学校つけてますので、それは無視して読んでます。軽装は錯乱です。自装は空として浮かんでいる、浮かんでいるだったな。涅槃というのは自称 空床です。軽装は錯誤すべてが尽きて消失したのです。自装はすべてが下脱したのですね。ピピピピっていうのは何でしょうか。何でしょう、あのね、いろんな人が聞いていろんなことをするので、途中でいろんな音が出るんですけど、ややこしいもんや。でこれは翻訳者ノートの12番の真ん中辺にぐじゃぐじゃと書いてあって、大きな表があるので、あの手表を作ったのでこれを見ていただくとここがわかるかなと思うんですけど、まあ、輪廻と涅槃という、ことが書いてあって、一切法は、一切法というのはこの世のすべてということですね。この世のすべては輪廻か涅槃かどっちかやと、輪廻の中にある、輪廻の状態にあるか涅槃の状態にあるかですね。で、どう違うかというと、その自性と形相と行相って言いますね。仏教ではこれはあの行相と言いますが、また誰かなんか言ってきたよ、豪雨激しいやめちゃうわ。この関係ではなかった。携帯電話にねちょろりんっていろんなことが入ってるんですが、自性というのと行相と仏教語で言います。これはあの辞書を引いてもらうとありますが、自相というのとありまして、自性というのが自性では自性ですけど、ノートどうか言っていいでしょう。自性というのはすごいややこしい議論があるんです。この自性って何かについて、だから今日は省略します。それ話すると長いし、なんかすごいややこしいこと言わんというか、まあ本性とか本体、本に書いてあるけどぐじゃぐじゃ書いてあるまで読んどいてください。で、輪廻も涅槃も要するに本質は空やと、究極的には空ですよということですね。まあ仏教ですから結局はみんな空だと考えます。ただですね、形行相が違うんだと。行相っていうのはただこう目で見るものも形ですけど、耳で聞くとか鼻で匂いを嗅ぐとか手で触るとかいうその感覚できる形、それがその行相なんですね。それが輪廻の場合には錯乱をしてるんだと、それから涅槃の場合には錯乱がないんだと、こう書いてあります。錯乱って何やろねということになるんですけど、まあ、錯乱というのはこれはこの、翻訳者ノートではイルミネーターディクショナリーってチベット語英語の辞書を引いてますけど、環境、今時間違うてへんかな、環境を近くするときに心が間違うかすこと、その The mind has made a mistake in its perception of a situation、 その状況を心が、パーセプション、捉えるときにミステイクを、メイダミステイク、間違いを犯すことだ。だから、僕らは目で見たり、耳で聞いたり、鼻で匂い嗅いだり、味わったりしてるのが間違ってるんだって言ってるんですよ。本当はそうじゃないのに、間違った風に捉えてますよ。で、なんでしょうね。と、まあ、だんだん修行してるうちにわかるでしょう。と、こういうことなんでしょうね、きっと。で、自相っていうのは、これね、自相楽者なっていう、禅にっていうチベット語で、サンスクリ楽者なっていうんですけど、本質、特質、それの特徴というのは、そんな意味、自相っていうのは、ずっと昔から中国人が自相っていう言葉で訳してきたので、自相って訳してあるんですって、ここでも。でも特質とか訳すは絶対分かりやすいと思います。で、輪廻の特徴は苦だと。涅槃の特徴は苦がないことだと。で、なんでかというと輪廻には錯乱があるからで、涅槃には錯乱がないからだと、いうことがまあ書いてありますが、まだ話始まったばっかりですのでね、こんなん書かれても分かりませんよね。分かりませんけど、まあ、書かんとしゃがしないから書かれたんだろうなと思います。今日は私の話はこれぐらいにして、これから先のちょっとお勉強の仕方について相談したいんですが、大体 皆さん方にやってもらおうと思った自助グループではないけれども、大学のゼミナールだと思うので、当番決めて、私の大学のゼミそうだったんですけど、当番決めてみんなが順番に先生するんです。で、まあどうせ大した先生じゃないんだけど、自分なりに、いろんな辞書引いたり、本読んだりして、それで決めてきてほしいですね。調べてきてほしいんです。それで何月何日やりますよ言ってくださって、そこのところをみんなで聞くと。で、大体今日やったぐらいしかできないんじゃないかな。その、課題で言うとね、課題一つか二つぐらいしかできないんじゃないかなと思ってるんです。感じとして。で、第2章から。だからこの本で言うと、89ページから、やります。で、どこまで行くかわかりません。途中でね、すごいね、長いところあるんですよ。リンネの句の章がね、むちゃくちゃ長いんです。地獄の様子が大変丁寧に書いてあって、やっぱりそれ、一遍はこの世にいる間に一遍ぐらい地獄の勉強するとかいいかと思うので、そこもやりたいので、次にリンポチェがお見えになるまでには絶対九章まで行かないと思います。行かないけど、まあ、行けるところは行ったでしょう。いいでしょう。それで、一応皆さん方、この次、までにですね、この次までにでもなくても、まあ今月いっぱいぐらいに、だんだん相談して決めていったらいいと思うんですけど、2章以後のどこ読みたいかね、私この辺やってみたいいうところがあったら、言っていただいて、で、なるべくここやりたいいう人を優先してそこやってもらって、で、間抜けてるところはしゃあないから私が調べてそこやってっていう形で、進んでいきたいと思ってるんですよ。それから、いつ行くか絶対来れると限らないですから、だから来れる人、それからこの辺大体、花壇2つぐらいをですね、メールでもらおうかな。メールでもらう方が安全ですよね。この、メールじゃなくても、スカイプのメッセージでも届きますけどね、大体この辺を、ね、言っていただいて、で、こちらから、最後できましたら、これはスカイプのメッセージ送るのかな、ここをやってくださいね、のを送れるようにしよう。どうするかちょっと考えますけど、お願いいたします。で、兆候はなし。兆候だけしようと思って、自分は当番かなん言う人は、次からコントロールくださいって言われます。はい。後で、これ録音してますので、録音を、ホームページ上に載せます。ホームページの資料のところに、迷子の録音を載せていきますので、あんまり人数多いとね、大変動き取りにくいし、積極的に自分が読んで勉強して発表しようという人だけに限って、あとはね、聴講の人は、ここの時間に来ないで、そっちの録音出たやつを聞いていただけるとありがたいと思います。はい。ですから、ちょっと考えておいてください。お見えになら、別に私来ませんとか来ますとか言っていただかなくても、当番当たらなければ、当番申し出なければ、この人来ないだなと思いますので、大急ぎでなくてもいいです。大体、僕、序章と一章やりますので、それで6月いっぱいかかりそうに思いますから、だから7月ぐらいからですね、第2章に入れたらなと思いますので、それまでに考えといてください。どこするか。それで、お申し出がある人は継続参加するんだなというふうに考えます。それからですね、これは一応全業の補修なんですよ。で、今年、全業受けてらっしゃらない方は、来年受けてねと。来年全業受けないで、今年も全業受けてたらいいんです。全業の講座受けないで、それでやっていくのはちょっとお互いしんどかろうと。その全業をもうちょっときちっと理解するためにやってますので、来年3月1日から4日かな、全業を準備いたしますので、それを受けてください。五重の道のマハーモードラの全業です。何かお話ありますか？あ、何もない。 こういう時にはハコソンとか言わなきゃいかんねよハコマソンとか。ではメール、もしくはメールもしくはこれなんでこれ出てんやろ、メールもしくはですねこのスカイプのメッセージでもって、自分の担当したいところを、また教えてください。それでは、時間になりましたので、時間にはきっちり終わろうと思いますので、肛門をやりますね。肛門はですね、どこからやったらいいかというと、ソナム B、この福徳モテっていうところをやって、それからあとリクンのエコーもやって、それからガルチンリンポチェの長寿の祈りをあんまり、しつこくやんないで、2節ぐらいやって終わりにしましょうか。はい、ではですね、刑法審問抵抗問だと11ページです。この福徳モテ史上全地を覚悟の敵をすべて合格し、長老病死の苦の波あれ狂う輪廻の海よりともに免れ、離婚家事の母やり三日不現菩薩もまたまたそのことし、すべての菩薩の後を学びつつ、すべての善は招くへ行せ、ブッダの三人聖徳する家事と普遍のダルマの信仰する家事と覇王三河の天狗なる家事で加工のままに祈願を上げ、我と名護の右上らが三世に釈受せるものと本部の善根とにおいて、我と一切右上らが速やかに無上昇等を断法へ、ガルチェリンポチェの長寿の祈りを、ちょっとだけやりますね。聖地においてはアヤデーはなり、カムノガルケに超リンパと生まれ、陸天ゴンポの星となりとも、トウトキガルチェン百歩は行かせ、法とあやうきごはくよくあり、今後力なる行事承認で、不倫、不縁の教えで合衆をするのが、国王の太陽ガルチェン百歩に、チャンチュプ選挙区も、チャンチュプ選挙区はどこにあんねんやろ、ないなあれの後にありますね、極楽誓願家の後にね、菩提心なる最小法まだ生ぜずば生ずべし、生じて現じる、10ページです、生じて現じることはなく、ますます状態先行と、はい、ありがとうございます。だいたいちょうど時間
と、
はい、ではもうお帰りになる方はお帰りになっていただいたらいいし、あとしばらく雑談をする人は雑談をしていただいたらいいし、ありがとうございました。
ありがとうございました。